萩市議会だより、2026年2月1日号、ナンバー79、発行、萩市議会、編集、広報委員会、郵便番号 758-8555、萩市 M 会510、電話 0838-25-3144、表紙、大事の紹介。表紙の写真は、生き生きサロン松見会、大井、と、福福サロン、福江、にお伺いして撮影させていただきました。季節に合わせた行事が行われており、笑顔があふれるひとときを過ごされていました。横書き大事、もがみ英子さん、大井。縦書き大事、久光留美子さん、福江。表紙、毛筆横書きで議会だより。写真、生き生きサロン松見会、大井。写真の説明、写真2枚。1枚目、写真の説明。会の皆さんの集合写真です。壁寄せに9人の人が横に並んで立ち、その前に5人の人が椅子に座っています。2枚目、写真の説明。手前と奥の部屋の境の障子が開け放たれており、手前の部屋では足の短い長机が何台か、この字に置かれています。その前で、2人から4人のグループでそれぞれ座って何か話しています。笑顔の人も見えます。奥の部屋には白いだるまストーブがあり、その上には大きな鍋が置かれています。鍋のそばにはエプロンをつけた人が3人いて、1人が鍋に手を伸ばしています。写真終わり。市議会ホームページの二次元コードがあります。12月定例会トピックスはこちら。表紙終わり。裏表紙、毛筆縦書きで議会だより。写真、福福サロン、福江。写真の説明、写真3枚。1枚目、写真の説明。サロンの皆さんの集合写真です。ホワイトボードとクリスマスツリーを背に12人の人が立っています。そのうち何人かはお揃いのピンクのエプロンをつけています。その前に4人の人が椅子を並べて座っています。皆さん笑顔です。2枚目。写真の説明。部屋の片隅に置かれたクリスマスツリーの周りに7人の人がいます。ツリーの真横で飾りを持ってかがんでいる人、それを見ている人、ツリーを指さす人など様々です。3枚目、写真の説明。部屋の中に長机が長方形に並んでいます。縦に2台、横に1台です。その周りに皆さん向かい合う形で椅子に座っています。1人の人が立ち、右手で白い袋のようなものを掲げています。写真終わり。市議会ホームページの二次元コードがあります。12月定例会一般質問はこちら。裏表紙終わり。新春のご挨拶。萩市議会議長平田圭一。立春の候、市民の皆様には健やかにお過ごしのこととお喜び申し上げます。今年の干支である馬は行動力と元気の象徴とも言われています。綱を締め大きな実りを得るために、勢いに乗って駆け抜ける年となることを祈念いたします。 少子高齢化、人口減少、さらには物価高騰等により疲弊した地域経済の再生、中核病院の形成や周産期医療環境の維持、山陰道や小郡萩道路の早期整備など、山積する課題に対し、議会での議論を深め着実に進めてまいります。議会では、権能発揮に向けた議会運営の見直しや効率化を検討するとともに、開かれた議会を目指し、議会報告会の開催などに取り組んでまいりました。また、議会だよりの発行、YouTube を活用した議会の録画中継などの情報発信に努めてまいりました。引き続き、時代に合った議会運営、情報発信を行ってまいります。今春には、市議会議員選挙が行われますが、改選後も、市政発展のため、議員一丸となって取り組んでまいる所存です。今後とも市議会に対し、ご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。今年一年が災害のない穏やかな一年となりますように。市政を問う。16人の議員が質問。12月定例会一般質問。一般質問とは、市政全般の執行状況や施策などについて、執行機関に対してその考え方や方向性を問いただしたり、報告や説明を求めたりするものです。二次元コードから各議員の一般質問の動画を見ることができます。萩市議会 YouTube の二次元コードがあります。
石飛び高道立志会。萩市の人口減少対策は、問い。今、人口減少は全国的に大きな課題となっています。萩市では特に少子高齢化が進んでいて、人口減少の大きな要因の一つになっています。今後この課題についてどのように取り組まれるのかお尋ねします。答え。萩市では特に若い世代の移住や定住を促進するために、雇用、住まい、出生、子育て、教育環境の3つを柱とした施策を組織横断的かつ強力に推進しています。その成果も着実に表れており、平成18年度に開設した定住総合相談窓口を通じた移住者は、今年9月末に累計で1000人を突破しました。引き続き施策の充実を図り、若い世代から選ばれるまちづくりを推進します。明神池の山川休憩斜地の整備は、問い。長年通行止めになっている遊歩道を通行できるようにするには、山川斜面の整備が必要になってきます。再度、休憩斜地の調査を実施していただけないかお尋ねします。答え。明神池北側の遊歩道は、過去の落石を受けて安全確保のため通行止めとしています。地元から再開を望む声もお聞きしていることから、改めて危険箇所について専門家等による調査を行い、その対応や工法、事業費、環境への影響等を整理いたします。また地元の皆様との意見交換を通じて、自然環境の保全と観光利用の両立に配慮しながら、笠山エリアの在り方を検討していきます。関信久清風会。中学生の負担軽減のため、自転車通学の条件緩和を。問い。夏季休暇以外でも猛暑日が増える中、重たいタブレット端末や教科書を入れたカバンを持って登下校することが大きな負担になっています。ルールの緩和もしくは撤廃を。答え。自転車通学の許可基準は、 各中学校の立地条件や交通事情により異なりますが、おおむね2キロ超の生徒に許可されています。許可基準の緩和については、国書等への対応が求められていることから、各校の状況に応じて生徒、保護者、学校運営協議会の意見を聞きながら、弾力的な運用を検討するよう学校長に働きかけていきます。市内飲食店救済のため、日本版ライドシェアの早期実現を。問い、人口減少によりマーケットが縮小する中、飲食店の開業は相次ぎ、加えて夜の街にタクシー等が不足するなど、取り巻く環境が悪化しています。早期実現が望まれていますが、ドライバー側のメリットが少ないことから、担い手が現れるか心配です。国に声を上げて条件の緩和を。答え、夜間のタクシー不足は飲食店をはじめとした地域経済の課題です。現行の日本版ライドシェアの制度には、タクシー事業者による参入の意向が不可欠で、ドライバー希望の方は、事業者との雇用契約が必要です。自治体による要件緩和の申請も可能ですが、まずは必要に応じて協議するなど、地域の実情に即した移動手段の確保に努めます。村谷浩二、創生会。自転車走行のマナーの徹底。問い、自転車に乗る際のマナーについて質問します。4月より青切符の対象となる違反のうち、信号無視や一時不停止、右側通行といった違反が含まれます。中高生のマナーの徹底がこれまで以上に必要と考えます。これに伴い、通学路を見直す必要のある箇所もあると考えますが、対応についてお伺いします。答え、道路交通法では、自転車は車両で左側通行が原則です。中学校では通学路で右側通行になりそうな危険箇所を説明し、ルールの遵守を徹底しています。警察署が実技指導を行う交通安全教室や、教職員による立証指導を行うとともに、各自のタブレット端末で安全マップを作成するなど、生徒の主体的な安全教育に努めていきます。不要果樹伐採費用の補助を。問い、連日報道される熊による被害は人の生命に関わるほど拡大しています。熊を寄せ付けない目的で樹木を伐採される方が増えていますが、費用の補助はできませんか。答え、集落に放置された柿などの果樹は、熊が人里に出没する大きな要因の一つと考えています。現在、萩市では、集落が一体となり取り組む伐採活動に対して支援をしていますが、他市の事例の効果を検証するとともに、国の熊被害対策パッケージによる予算措置や県の動向を注視し、どのような支援策が可能か研究していきます。その他の質問、空き地の管理について。岡崎隆、立志会。農業産地再生プランを策定し、産地の危機脱却を。問い、萩市には多品目の農産物がありますが、水稲をはじめその産地の多くが危機的状況です。まずは実態を把握し、生産者の声を聞き、協議した上で、萩市農業産地再生プラン仮称を産地ごとに策定し、そのプランは行政が牽引して実現していただきたいと考えます。これは農水省が要請する地域計画の進化につながり、その実現性の向上にもつながります。産地によっては残された時間はわずかです。今すぐ、萩市農業産地再生プランの策定に着手していただきたいと切に願います。市長、やりませんか？答え、萩市では 生産者の皆様のご要望等をしっかりとお伺いし、県などの関係機関と連携しながら、産地が直面する課題の解決を図るため、各種の支援策を行っています。現在は、本年7月に、山口阿武トマト部会からご提出された生産者の皆様の産地を守りたいという強い思いに応えるため、生産者をはじめとした関係機関で組織するプロジェクト会議において、実効性のある支援策について協議を重ねています。他の産地についても同様に厳しい状況にあるため、現場の声をしっかりとお聞きし、産地の維持・発展に必要な支援に努めます。その他の質問。各地域の人口減少に改善の兆しはあるのか。積雪時の除雪は早めに対応を。長岡健太郎、清風会。海中転落時に対処するための救命用器具等の設置を。問い、近年、漁業後継者不足、また人手不足、温暖化の要因もあり、しけも多く、生産性向上の機運も停滞の今日この頃です。整備された漁港内では、海中転落時において、救助面において大変困難を生じていると側聞しており、救助に時間を要することがあると聞いております。救助に必要な器具等が必要です。はしご、救助用浮き輪等の配置が考えられます。館内においては、漁港、礁港があります。人がいる限り事故は起こります。港の安全対策と救助対策についてお尋ねします。答え、萩市内の海岸には、港湾施設や漁港施設などがあり、県と萩市で施設の管理を行っています。港の物上げ場や岸壁といった係留施設は、船舶が接岸し、漁獲物や重い資材を効率的に積み下ろすために設計・建設がされており、転落防止策などの安全施設が設置されていないのが通常です。一方、近年では港周辺の環境も整備されており、漁業者の働く場であると同時に、地域住民の生活の場や憩いの場であることを踏まえると、従来の作業効率優先の考え方を超えた一般市民の生命を守るための安全対策が必要と考えます。今後は、港を管理する県と萩市で情報を共有し、実際に施設を利用される漁業関係者等との協議の場を持ち、漁業活動などに支障をきたさない範囲で、どのような対応が良いか検討します。西中忍、立志会。中核病院の形成はなぜ進まないのか。問い、発生した問題の原因を正しく理解しなければ、解決策はわからないと私は考えますが、市長は、中核病院形成が進まなくなった原因をどう分析していますか。また、これまでの答弁で、ゼロベース検討が影響したとは全く思っていない、と明言していますが、この発言の根拠をお示しください。合わせて、議会報告会大島会場で島民からあった、市外医療機関へ紹介された場合、公共交通を利用した通院で、大変な目に遭っている、や、市民のために一日も早くいい方向へ、という悲痛な訴えにどう対応しますか。答え、中核病院の形成が進まない原因は、これまでも市議会で答弁している通り、病院統合に関する基本合意が整わないためです。具体的な原因等については、協議内容に関わることであるため、差し控えさせていただいています。中核病院形成は、基本合意が整わないため止まっているものであり、ゼロベース検討を行ったことで止まっているわけではありません。中核病院ができれば、市内で全ての医療が完結すると誤解されている方もおられますが、市外の病院に通院となることもあります。 そのため公共交通道路網の整備をしていかなければいけないと思っています。その他の質問。田中市政で始まった給食費無償化でどのような効果を見込んでいるのか。小林トミー創生会。県立高校再編が与える萩市への影響と見解は。問い。萩高等学校及び萩商工高等学校の再編説明会等では、両校が持つ歴史や伝統、特色を生かす魅力的な教育環境のため、さまざまな意見が出ました。両校とも周辺地域も含めて人材育成を担っており、比較的新しい校舎もあることから、複数キャンパス制の検討や各校関係者への丁寧な協議など取り組むべきではありませんか。答え。県に対し、職業学科の確実な継承と産業人材の育成、複数キャンパス制による教育環境の最大限の活用、そして地元への十分な説明と意見聴取の3点を要望しています。市としては通学支援や寮の運営など、高校の魅力化を引き続き支援していきます。観光施策の方向性は。問い。中長期計画の策定や必要な組織体制整備、各事業の検証や見直しが必要でありませんか。また、戦略的ターゲットも視野に入れてソフトコンテンツの展開をしませんか。答え。国の方針により、観光地経営戦略の策定が求められており、萩市観光協会と共同し、DMO 戦略の再構築や体制強化を進めます。また、これまでの成果を生かし、萩ならではの若年層向けの漫画やアニメといったソフトコンテンツを活用した施策も展開します。その他の質問。市内就職につながる地元企業の周知など支援を。三原義博、清風会、熊への対応は。問い。全国的、東北が主流に熊騒動がニュースとなっています。山口県及び萩市の対応方針と実態を聞きます。熊の目撃件数、地域性、人的被害件数、農産物等への被害状況等、特に人への危害防止についてはどう対応していますか。熊よけスプレーや熊鈴は効果がありますか。答え。市内の目撃情報は44件、11月末現在と昨年より減少していますが、市内全域の山間部を中心に目撃されており、引き続き警戒が必要です。幸い現時点で人身・農作物被害は発生していません。山口県において、現在熊の狩猟や捕獲は禁止されていますが、人身被害防止のため、国が創設した緊急重量制度を使うことで、人の生活圏に侵入し、危険が切迫した場合に、市の判断で重機による駆除が可能となります。ただし、この実施には、猟友会の協力と安全確保が絶対条件となるため、現在運用体制の構築に向けた調整を慎重に進めています。また個人でできる対応策として、近距離での熊よけスプレーや存在を知らせる鈴は有効と考えます。市では防災メールや防災無線等で迅速な情報提供に努めるなど、市民の皆様の安全を守るため、関係機関と一丸となって取り組みます。その他の質問。地元要望に対する市の方針を聞く。訴訟行為・委任事業についての状況を聞く。
佐々木君江、公明党。市民に寄り添った就活支援を。問い。 身寄りのない独居高齢者世帯が増加しています。横須賀市では市の職員が葬儀や納骨の意向、延命治療の医師など本人と一緒に就活支援プランを立てるという就活支援事業を行っています。本市も希望される方や支援が必要な方とともに考えながら絆ノートを記入するなど寄り添った支援が必要と考えますが、見解をお聞きします。答え。萩市では高齢者が安心して暮らせるよう権利擁護の推進を図っています。その一環として絆ノートの配布や就活に関する出前講座を実施しています。就活支援事業については他市の取り組み状況、利用実績、課題への対応等に注視しながら導入の必要性や実現可能性について研究してまいります。産後ケアのさらなる充実を。問い。産後ケアの対象者が拡大され、希望するすべての妊産婦となりました。本市の産後ケア事業での産後うつ対策や相談体制など具体的な取り組みと課題について伺います。答え。萩市では安心して子供を産み育てられるまちづくりを推進し、産後ケア事業の利用しやすい環境を整えるため、令和7年度から利用料を無償化しました。事業の実施については委託先の確保が課題となりますが、県と連携した受け入れ体制の確保と合わせ、利用者ニーズの把握により事業の充実に努めます。その他の質問。クマ対策について。浅井朗太、立志会。共愛道路地域の救急搬送対策は小型救急車と道路改良で。問い。中山間地域、市街地、漁村集落地域などには狭隘な道路が多くあり、緊急車両の通行が困難な箇所があります。対策方法として、軽自動車ベースの小型救急搬送車を導入しませんか。また、狭隘な道路そのものの拡幅などの改良も必要ですが、どう対応しますか。答え。高度な処置を行うには高規格救急車が必要です。このためマンパワーでカバーする体制を構築しており、小型車の導入は考えていません。日常的に地理推理調査を行い、車両の通行が困難な場所を把握するとともに、現場で把握した道路の支障箇所については担当課に報告するなど、情報共有を行っています。萩市からの令和8年度山口県予算要望内容は。問い。重点項目のうち、中核病院形成、小郡萩道路の別線バイパスに賛同を得るため、市長はどのように取り組みますか。部活動地域移行に関連して、タータントラック人工芝グラウンドの整備要望はしましたか。答え。萩市は令和8年度県予算等に対して47項目を要望し、そのうち3つの重点要望項目を説明しました。中核病院形成にかかる国との調整や技術・財政支援、主要幹線道路の早期全線整備及び小郡萩道路の原動活用区間の別線バイパスによる整備、部活動の地域移行への継続的な財政支援について要望しました。宮内金次、日本共産党。中核病院基本合意、年内にするのか。問い。市長は中核病院に向けて基本合意を年内、遅くとも年度内に結論を出すと言っていましたが、年内にできますか。最終段階と言われ、あとは 市長の決断だと事務方が述べています。市長は決断するのですか。医師会の有志の方々が出された要望にどう答えますか。答え、なるべく早く結論を出せるよう相手方と努めております。基本合意は2社で行うものであり、最終的にはトップ同士の合意となります。医師会の有志の方々からの要望については、2病院統合による中核病院の早期実現であり、早期合意に向け努力してまいります。米の増産に支援を。問い、水路の復旧、水田の復旧、指導者の確保等に支援する考えはありますか。米価が高い時だからきめ細かく支援して、米の増産と担い手を増やして農村地域の活力を取り戻すことに力を入れませんか。答え、萩市の農業において水田農業は景観保全や国土保全も含めた多面的な機能を担う重要な基盤となるものです。このため水田や水路等の基盤整備や新規就農者等の担い手の確保など、将来への投資を支援することこそが萩市の果たす役割であると考えています。その他の質問。高齢難聴の人への補聴器購入助成制度。2つの貧困に対する萩市の取り組みは。松浦誠公明党、狭隘道路の解消を。問い、狭隘道路とは法律上の明確な定義はなく、建築基準法では幅員4メートル以下の道路を指します。緊急車両等が入れない場合、日常生活や災害時において様々な問題が発生することから、この道路を解消していくための整備計画をお聞きします。答え、萩市の市道は総延長約 1000km のうち約6割が狭隘道路で、新築時には法に基づく指導を実施しています。既存建物がある箇所では、拡幅が困難なため、地域の要望を踏まえ、優先順位をつけて整備を進めています。今後は国の交付金制度の活用も検討します。ネットによるいじめの対策を。問い、パソコンやスマホを通したネットいじめは、年々増加傾向にあります。その手法についても巧妙化しており、被害を受けた子どもたちは周りの人を疑うなど、さまざまな精神的症状を発症する場合があることから、その対策についてお聞きします。答え、ネットによる誹謗中傷やいじめは深刻な問題です。生活アンケートを通じた早期発見早期解決と、いじめ対策委員会及びいじめ問題対策委員会の設置による組織的な対応に努めています。未然防止のための情報モラル教育の充実を進めるとともに、学校、家庭、地域、関係機関が一体となり、いじめの未然防止と早期解決に取り組みます。滝口春明創生会。学校のプールの使用と活用についての今後の方針は。問い、令和6年12月の議会全員協議会で、教育政策課より令和7年度の水泳の授業を実証授業として民間事業者のプールで水泳指導を委託して実施したいと説明があり、合わせて学校のプールの使用は休止とのことでした。施設の建設年数など種々の課題を検討して、令和7年度末までに今後のプールの使用について方向性を整理するとのことでしたが、どうなるのでしょうか。猛暑日の続く夏を学校のプールも使えず、川でも泳げず、市民プールもなく、海にも遠い子どもたちはどう過ごせばよいのでしょうか。 答え、夏といえば海やプールで遊ぶことが日常でしたが、昨今は地球温暖化の影響により猛暑が続くようになり、水泳の授業も一定の気温を超えると中止となるなど、学校現場の対応は大きく変化しています。今後の学校プールの在り方については、猛暑による熱中症や火傷のリスク、プール管理にかかる教職員の負担、プールの老朽化等を考慮すると、今後も地域開放することは難しい状況です。市内各学校では、夏休みに水泳や水遊びなど遊泳する場合、小学校は保護者同伴を義務付けており、子どもだけでの遊泳は禁止されています。こうした気候変動による環境の変化を踏まえ、プールの活用について研究していきます。その他の質問、鳥獣被害への対策としての職員配置と長期的な視点での対策は、森田宗和、清風会。密集住宅地における火災予防は、問い、11月18日、大分市佐賀の関において大規模火災が発生しました。そこで萩市の漁業集落密集住宅地の火災予防について、消火器、火災報知器の設置状況、火災訓練の実施状況をお尋ねします。答え、萩市の密集住宅地域では、過去の大規模火災を受け、火災防御計画を策定し、消火器設置促進や高齢者世帯への住宅用火災警報器の設置を推進しています。地域住民による自助・共助の活動が重要であることから、消防本部、消防団及び市民が一体となり、初期消火訓練等の実施を強化していきます。主要地方道萩三隅線県道の椿町から入る増式町線の道路拡幅を、問い、県道を橋本橋方面からダイレックス手前、増式町線に入るとき視野が狭く、また車道も4メートルで車が離合できない状態です。県道の交通にも支障が出ております。拡幅できないかお尋ねします。答え、県道萩三味線と市道増式町金谷線の交差点は見通しが悪く、離合が困難な状況です。歩道を撤去縮小を伴う車道の拡幅は、電柱の移設や歩行者の安全確保が必要で、地域住民の理解と合意形成が不可欠です。まずはカーブミラー設置で安全性を高め、その後地域の意見を踏まえ、拡幅を検討していきます。その他の質問、クラフトパーク、陶芸の村公園の活用、水津和夫、清風会、北浦山市の一次産業共通課題を合同で取り組みを、問い、漁業、農業、林業は三市ともに大きな地場産業です。市独自の取り組みに加え、内容によっては共同で取り組みをしたり、県への合同提案も必要と思われる。推進にあたっては課題が山積しており、テーマごとにプロジェクト化をした上での取り組みが重要と思われる。答え、北浦山市の一次産業には共通課題が多く、連携して国や県へ提言を行うことは大変重要であると認識しています。現在は各市が独自の施策を展開していますが、単独での対応には限界が生じつつあります。直ちに合同での事業化は困難ですが、まずは担当者レベルでの情報共有を密にし、広域連携による解決に向け検討を進めます。地域の課題・問題点の取り組み改善。問い、地域にはそれぞれ課題・問題点がある。これを 市行政と共通認識し、その上で優先順位をつけながら、さらには県に予算確保を要請していくことを強く望む。答え。地域の課題を住民と行政が共有し、共同で解決することは、まちづくりの根幹であると認識しています。優先度の高い案件については、地域協議会等を通じて要望書を提出いただき、予算化に結びついています。離島については、各省庁の補助メニューの検討はもとより、市長会を通じて国への要請を行うなど、財源確保に努めます。その他の質問。萩市ふるさと大使のおもてなし。森田哲弘、立志会。萩保健医療圏の二次救急医療の現状と必要性を問う。問い。市民の方から救急車が到着後、なかなか病院に向けて出発しないとの声があります。県議会9月定例会で執行部答弁があったように、県内8保健医療圏で萩保健医療圏だけが二次救急医療の対応が遅れていることが原因ではないでしょうか。二次救急医療は早いほど生存率が上がるとともに、後遺障害のリスクが減少します。なぜ4年間も萩市では二次救急医療の対応の早期実現がされないのか、中核病院形成に進展がないのか尋ねます。答え。現場に到着した救急隊は、傷病者の症状の確認、脈拍等の観察を行い、必要に応じて酸素投与等の処置を実施します。一刻を争う救命活動においては、これら初動対応が極めて重要です。萩医療圏の救急搬送については、救急病院による臨番体制の構築と現場のご尽力により、他県域と比較しても遜色なく迅速に対応しています。これも最前線で命を守る救急病院の先生や、関係者の皆様の多大なるご協力の賜物です。救急搬送を待つ不安な時間は非常に長く感じられるものですが、これは適切な処置を行うために必要な命の時間です。何卒ご理解をお願い申し上げます。その他の質問。三島地域の振興について尋ねる。旧須佐中学校跡地の災害復旧後の整備について尋ねる。
12月定例会トピックス。補正予算。令和7年12月補正予算。3度の補正予算案を審査。12月補正予算第6号、第7号、第8号は、合計で歳入歳出それぞれ5億6786万3000円を追加し、予算総額を320億7832万7000円とするものです。主なものは、財政調整基金管理事業2億5796万5000円、農業施設災害復旧事業4985万9000円、職員の配置替え及び人事院勧告に準拠した給与改定等による人件費の調整、物価高騰対策として国による物価高対応子育て応援手当を支給するものなどです。ゴミ袋の無償配布を廃止し単価を下げる。ゴミの減量化を図るため、令和8年度から指定ゴミ袋の無料配布を廃止することに伴い、販売価格を下げるとともに、新たなサイズの燃やせるゴミ袋を作成します。問い、無料配布がなくなれば直接買わなくてはなりませんが、買い物に不自由な人や地域での対応はどうなりますか？答え、 現在市内では約100カ所で販売されていますが、今後は移動販売車や介護事業所、郵便局等にもしっかり声かけをしていきたいと考えています。問い、ゴミの減量推進事業という事業名ですが、ゴミ袋の値段と特徴を作るだけでは減量化に効果を発揮しないと思いますが、他の減量策はどうなっていますか？答え、ゴミ袋の無料配布による減量化が頭打ちの状況であり、他の事業での対策として、生ゴミ処理機の補助制度や、町内会、子ども会等での新聞、段ボール、古紙の回収への助成金の交付などにも取り組んでいます。減量推進事業、2,235万8,000円。物価高対策として子育て家庭へ国が支援。長期化する物価高の影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援するとともに、子どもたちの健やかな成長を応援するため、18歳未満の子どもを持つすべての世帯に対し、物価高対応子育て応援手当を支給します。問い、対象児童数は4400人見込みで、1人に2万円の支給ですが、世帯数と支給の開始はいつからですか？答え、約2400世帯で、令和8年2月下旬からの支給を予定しています。新規、物価高対応子育て応援手当支給事業、9,113万7,000円。討論、ゴミ袋の価格引き下げに賛成。市民から十数年来要望を受けていたゴミ袋の価格引き下げを実現する事業があることから賛成します。宮内金次議員。中核病院特別委員会。進捗の兆しが見えない中核病院形成。状況がわからないまま時間だけが経過。10月9日第21回目となる委員会を開催しましたが、市長が入院中で欠席したため、事前通告した質問の回答書を読み上げる形で行われました。この答弁に対する再質問について、一部議員が文書で質問を行いました。また、12月23日には、市長出席のもと、第22回委員会を開催し、議論を行いましたが、これまで通りの答弁に終始したことから、現時点でも、なぜ基本合意ができないのか、今後の見通しはどうなっているのか、などの進捗状況等は全くわからない状況で、時間だけが経過しています。主な質疑は次の通りです。問い、市長が年内、遅くても年度内に結論を出すと明言している中、12月議会では報告がありませんでしたが、3月議会で報告されますか？答え、定例会にこだわらずに、基本合意が整った時には、早急に議会へ報告したいと思います。問い、萩市医師会の有志から提出された要望書を受け、どのような対応をしましたか？答え、要望書を相手方と共有し、早期に合意ができるよう努力することを確認しました。問い、中核病院形成の最高責任者は誰ですか？答え、誰が最高でということはお答えしがたいです。広報委員会。百条調査報告書に対する討論に反論。議会だより77号に事実誤認なし。萩市の第三セクターが民間漬物事業を事業承継した背景を調査した 百条委員会の調査報告書を9月定例会で賛成多数で承認しました。その際行われた調査報告書に対する反対討論において、関信久議員が、6月定例会の議会だより77号の内容であります。そこには民間事業者の既存の漬物工場が改正食品衛生法に不適合との記載がありました。実際に不適合だったのでしょうか。事実とは異なるのではないでしょうか。中略。そのような文書を議会だよりを使って発信することこそが大きな問題であると思います。断固抗議いたします。と発言しました。広報委員会はこの発言について関信久議員に質問状を提出し、抗議の趣旨を確認しました。また保健所に出向き、工場が不適合であることから経過措置期間にあたるということを確認しました。このことから、議会だよりには事実と異なることは記載しておらず、関信久議員に発言の取り消しを申し入れましたが拒否されました。当該発言は公式な発言として会議録に記録され、動画配信サイトでも視聴できます。議員の発言は法律や規則の範囲で自由が認められています。しかしこの度の議会だよりが事実と異なるのではないかとする関信久議員の発言は事実誤認であり、市民の議会に対する信頼を損ねかねないものです。議会だより77号の該当部分には事実と異なる記載はしておらず、承継する工場は改正食品衛生法に不適合だったことを改めてお伝えします。今後の再発防止を全議員に求めるとともに、引き続き市民に信頼される情報発信に努めます。
常任委員会、各委員会で付託された議案を詳細に審査。総務、林野火災の予防を目的に条例を改正。岩手県大船渡市の火災を受けて、林野火災の予防を図ることを目的に、林野火災注意報、林野火災警報を新設し、警報を発令した際には、焚き火などの行為を行ってはいけないことなどを規定しました。問い、違反した場合の対応や罰則規定はどうなりますか？答え、違反行為があった場合には、現場で指導します。消防法第44条により、30万円以下の罰金等の罰則規定があり、条例改正の内容と合わせて、ホームページや広報萩などを活用して周知します。問い、警報が発令された場合にはどのように周知しますか？答え、防災メールに加えて防災行政無線や消防車による消防署や消防団での広報などを検討しています。教育民生、薬の処方が院外から院内へ切り替えに。須佐診療センターで院内処方を実施するため、薬剤師を配置する予算を計上するものです。問い、薬を他の地域から配達できませんか？答え、人材を確保することを第一優先で考えていますが、並行して配置できなかった場合の対応も検討しています。問い、配達となった場合、郵送料は市が負担できませんか？答え、検討していますが、様々な課題があり、今回は難しいと考えています。経済建設、萩阿武川温泉の利用料金改定へ。萩阿武川温泉の 安定的な運営を図ることを目的に、大人550円から700円へ改定されますが、市民は当面の間、従来の金額を維持して差額を市が補助することを検討しています。問い、新しい料金はどのように決定されましたか？答え、県内類似施設の中間的な価格帯で設定しています。問い、利用者へのサービスはありますか？答え、従来通り10回分の料金で利用できる12枚綴りの回数券があります。行政視察、萩市の課題解決へ、先進地を視察。ブリ小学プログラムと若者の地元定着促進の取り組みを視察。これまで消滅可能性都市脱却に向けた人口減少対策、移住・定住対策を所轄事務調査項目とし、今年度は U ターンの促進などに取り組む富山県氷見市のブリ小学プログラムでは、奨学金返還補助の制度設計の違いや、南砺市の若者の地元定着促進の取り組みでは、体系的に整理している取り組みや、地域の特性を生かした企業誘致の事例などを視察しました。10月22日、富山県氷見市、ブリ小学プログラム。10月22日、富山県南砺市、若者の地元定着促進の取り組み。
部活動地域移行展開とオーガニック給食を視察。教育民生委員会では部活動地域移行をするため、令和3年の地域クラブの組織の立ち上げから現在までの状況について静岡県焼津市を視察しました。また SDGs の観点から令和6年4月より学校給食にオーガニック農産物を使った給食を提供している大阪府泉佐野市を視察しました。10月29日、静岡県焼津市、部活動地域移行展開。10月31日、大阪府泉佐野市、オーガニック給食導入の取り組み。有機農業、スマート農業と、AI デマンド交通を視察。経済建設委員会は、長崎県南島原市が行っている有機農業の生産基盤の強化、人材育成や後継者育成などの現状と課題、農業用ドローンの農薬散布など、スマート農業について視察しました。また、福岡県筑紫野市では、公共交通の一部廃止をきっかけに住民の声に応えるべく AI デマンド交通筑紫野のルートが運行開始となった経緯と現状を視察しました。10月21日、長崎県南島原市、有機農業・スマート農業推進の取り組み。10月22日、福岡県筑紫野市、競争による健康づくり、通学、配送を支える交通体系構築プロジェクト。令和7年度議会報告会を開催。開かれた議会を目指して、
市民の皆様に議会の活動を報告するとともに、市民の皆様からご意見やご要望をお伺いする議会報告会を開催しました。
令和2年度から開催し、各地域での開催やオンラインと会場のハイブリッド開催など、様々取り組んできました。今回はこれまで訪れたことのない地域として、11月15日土曜、三味、16日日曜、大島、22日土曜、越ヶ浜で行い、3会場の参加者数の合計は110名でした。ご参加いただきありがとうございました。各地域の生活に密着したご意見やご要望を数多くお聞きすることができました。
いただいたご意見ご要望は
議長から市へ報告するとともに
各議員の活動に反映させていきます。開催方法や日時にも改善の余地はあると考えています。引き続き市民のための議会として機能するよう取り組みます。ご意見ご感想もお待ちしています。各会場でお聞きした意見の主なもの、島から市外へ通院すると公共交通での移動が大変で困っています。早く中核病院を作ってほしい。明神池周辺を全体的に再整備してほしい。人口減少への対策を真剣に考えてほしい、など。編集後期。議会だよりの政策は、広報委員会に所属する議員自ら責任を持って制作しています。2ページで取り上げた議会だよりを事実と異なるとする発言は、市民の信頼を損ねるものです。引き続き、広報委員会では事実に基づき公平公正に市民に伝わる議会だよりの政策に努めます。委員長浅井朗太。
以上で萩市議会だより2月1日号を終わります。音声訳は音訳サークル U でした。